わからないだって。まあそんな馬鹿げたことは考えない方がいいよ。お前さん、ここにいれば暖かい部屋はあるし、私たちからはいろんなことが習えるというもの。私はお前さんのためを思ってそう言ってあげるんだがね。とにかく、まあできるだけ早く卵を産むことや喉を鳴らすことを覚えるようにおし。いや、僕はもうどうしてもまた外の世界に出なくちゃいられない。そんなら勝手にするがいいよ。そこで子アヒルは小屋を出て行きました。そして間もなく泳いだりくぐったりできるような水のあたりに来ましたが、その醜い顔かたちのために相変わらず他の者たちから邪魔にされ跳ねつけられてしまいました。そのうち秋が来て、森の木の葉はオレンジ色や黄金色に変わっていきました。そしてだんだん冬が近づいて、それが散ると寒い風がその落ち葉を捕まえて冷たい空中に巻き上がるのでした。あられや雪を催す雲は空に低くかかり、大ガラスは舌の上に立ってカオカオと鳴いています。それは一目見るだけで寒さに震え上がってしまいそうな様子でした。目に入るものみんな何もかも小アヒルにとっては悲しい思いを増すばかりです。ある夕方のことでした。ちょうどお日様が今キラキラする雲の間に隠れた後、水草の中からそれはそれはきれいな鳥のたくさんの群れが飛び立ってきました。コアヒルは今までにそんな鳥を全く見たことがありませんでした。それは白鳥という鳥で、みんなまばゆいほど白く羽を輝かせながら、その格好のいい首を曲げたりしています。そして彼らはその立派な翼を張り広げて、この寒い国からもっと暖かい国へと海を渡って飛んでいくときは、みんな不思議な声で泣くのでした。コアヒルはみんなが連れ立って空高くだんだんと登っていくのを一心に見ているうちに、奇妙な心持ちで胸がいっぱいになってきました。それは思わず自分の身を車か何ぞのように水の中に投げかけ、飛んでいくみんなの方に向かって首を差し伸べ、大きな声で叫びますと、それは我ながらびっくりしたほど奇妙な声が出たのでした。ああ、コアヒルにとってどうしてこんなに美しく幸せらしい鳥の声が忘れることができたでしょう。こうしてとうとうみんなの姿が全く見えなくなると、コアヒルは水の中にぽっくりくぐり込みました。そしてまた再び浮き上がってきましたが、今はもうさっきの鳥の不思議な気持ちにすっかりとらわれて我を忘れるくらいです。それはさっきの鳥の名も知らなければ、どこへ飛んでいったのかも知りませんでしたけれど、生まれてから今までに会ったどの鳥に対しても感じたことのない気持ちを感じさせられたのでした。コアヒルはあのきれいな鳥たちを妬ましく思ったのではありませんでしたけれども、自分もあんなに可愛らしかったならなぁとはしきりに考えました。かわいそうにこのコアヒルだって元のアヒルたちが少し元気をつけるようにしてさえくれれば、どんなに喜んでみんなと一緒に暮らしたでしょうに。さて、寒さは日々にひどくなってきました。コアヒルは水が凍ってしまわないようにと、しょっちゅうその上を泳ぎ回っていなければなりませんでした。けれども、夜ごと夜ごとにそれが泳げる場所は狭くなる一方でした。そしてとうとうそれは固く凍ってきて、コアヒルが動くと水の中の氷がメリメリ割れるようになったので、コアヒルはすっかりその場所が氷で閉ざされてしまわないよう、力限り足で水をバチャバチャかいていなければなりませんでした。そのうち、しかしもう疲れ切ってしまい、どうすることもできずにぐったりと水の中で凍えてきました。が、翌朝早く一人の百姓がそこを通りかかってこのことを見つけたのでした。彼は履いていた器靴で氷を割り、コアヒルを連れて妻のところに帰ってきました。 温まってくると、このかわいそうな生き物は息を吹き返してきました。けれども、子供たちがそれと一緒に遊ぼうと仕掛けると、コアヒルはみんながまた何か自分にいたずらをするのだと思い込んで、びっくりして飛び立って、ミルクの入っていたお鍋に飛び込んでしまいました。それで、あたりはミルクだらけという始末。おかみさんが思わず手を叩くと、それはなおびっくりして、今度はバターの桶やら粉桶やらに足を突っ込んで、また這い出しました。さあ、大変な騒ぎです。おかみさんはキーキー言って火箸でぶとうとするし、子供たちもワイワイはしゃいで捕まえようとするはずみに、お互いにぶつかって転んだりしてしまいました。けれども幸いに、コアヒルはうまく逃げおおせました。開いていた戸の間から出て、やっと草むらの中までたどり着いたのです。そして新たに降り積もった雪の上に、全く疲れた身を横たえたのでした。このコアヒルが苦しい降りの間に出会ったさまざまな難儀をすっかりお話しした日には、それは随分悲しい物語になるでしょう。が、その冬が過ぎ去ってしまったとき、ある朝、コアヒルは自分が宅地の釜の中に倒れているのに気がついたのでした。それは、お日様が暖かく照っているのを見たり、ひばりの歌を聴いたりして、もうあたりがすっかりきれいな春になっているのを知りました。すると、この若い鳥は、翼で横腹を打ってみましたが、それは全くしっかりしていて、彼は空高く登り始めました。そしてこの翼はどんどん彼を前へ前へと進めてくれます。で、とうとうまだ彼が無我夢中でいる間に大きな庭の中に来てしまいました。リンゴの木は今いっぱいの花盛り。かぐわしい庭床はビロードのような芝生の周りを流れる小川の上に、その長い緑の枝を垂れています。何もかも春の初めのみずみずしい色で、きれいな眺めです。この時、近くの水草の茂みから、3羽の美しい白鳥が羽をそよがせながら、滑らかな水の上を軽く泳いで現れてきたのでした。コアヒルは、いつかのあの可愛らしい鳥を思い出しました。そしていつかの日よりももっと悲しい気持ちになってしまいました。